ではまず旧約聖書エレミア書8章18節から9章1節をお読みいたします。私の悲しみは癒されず、私の心は弱り果てている。聞け、遠くの地からの私の民の娘の叫び声を。主はシオンにおられないのか、シオンの王はその中におられないのか。なぜ彼らは自分たちの刻んだ像により、外国の虚しいものによって私の怒りを引き起こしたのか。借り入れ時は過ぎ、夏も終わった。それなのに私たちは救われない。私の民の娘の傷のために私も傷つき、私は憂え、恐怖が私を捕らえた。入港はギルアデにないのか、医者はそこにいないのか。それなのになぜ私の民の娘の傷は癒されなかったのか。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こうものを。続きまして、ルカの福音書16章1節から13節をお読みいたします。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしいし。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ、80と書きなさいと言った。この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので。主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。また、あなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。